正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は12月21日早いものですね。もう12月も下旬に入りました。皆さんどのようにお過ごしでしょうか。
どうお過ごしですか。
もう僕の中ではカウントダウンです。
カウントダウン、
はい、もうだって年がね、もうあと10日で終わるわけでしょ、
はい、
やり残したことはないのかなと。
どうですか、正木さん。
と言いますか、それを考える余裕はほとんど今年はなかった。
いや本当そうですよね。
ですね。
まあでもまだいっぱいすることあるからもうちょっと時間欲しいって感じなんですけれど。
でコロナの感染が終わった暁にはこんな社会にしていきましょう、考えていきましょうっていうね、この番組でも何回となくお届けしてるんですが、これはやっぱり来年に引きずる、可能性が高くなってきている状態ですもんね。いや
本当になんか心配はなかなか拭えませんね。
まあそんな中ですが皆さんも落ち着いてね、しっかりとこう焦らずに着実に対策をして、経済を回して、しっくりとお家にいる時間が結構あると思うので、しっかりと考えて、
本当に考える時間は意外と持てたり、また対処方法も明確になってきたりしてますので、もっと焦ることだけね皆さんしないで、もうしっかりとなんか振り返る時間にしていただけたらなって思いますね。
でその一つのヒントとなる、今日はお話なんですが、このコロナの、感染拡大のこの状況の中、もうほぼ丸1年ですけども、環境に関する意識は皆さん変わったのかどうなのか、これアンケート結果がありますのでね、それをベースに今日はお話ししたいと思います。
なるほど、よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今日はですね、この新型コロナウイルス感染症流行を受けて環境問題、環境について意識が変わったのかどうなのか、これを皆さんと共に考えていきたいと思うんですが、コロナ禍の中ですね、例えばその社会活動がだいぶ抑えられて、経済活動も抑えられて、空気がきれいになったとか、二酸化炭素の排出量減ったとか、変化はなんかちらちらとニュースにもなっていますよね。
なってますよね、実感されている方もいらっしゃるかもしれませんね。
で今日はですね、皆さんの意識はどうでしょうかというお話なんですね。でこれはですね、国際環境 NGO のグリーンピース、有名な環境保護団体ですね、グリーンピースジャパンが新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、生活者の環境問題や環境に配慮した持続可能な暮らしへの意識の変化を把握するために調査を行いました。国内在住の1000人、18歳から79歳を対象にインターネットを通じて10月にこの調査が行われました。
で
これ報道発表もちゃんとされていましたけども、なかなかニュースには取り上げる、僕もニューステレビとかラジオでも聞いたり見たことないので、しっかりとこの番組で
ぜひ
お伝えできればなと思っております。
新
型コロナウイルス感染症の流行の前に比べて、環境問題や環境に配慮した持続可能な暮らしにより関心を持つようになりましたか、どうですか、という質問が中にあります、で関心を持つようになった人に非常に私は当てはまる、またはある程度当てはまるという選択肢を選ばれた方が合わせて 53.4% という結果です。
半分以上ですね。
半分を少し上回る、
えー
なのでやっぱり環境に関心を持つ人が半数以上増えてきてますよ、
ということですね、 はい、
でそれプラス前から関心があって程度はあまり変わりませんよ、うん、これ 23.9% という結果なので、うんはいはい、合わせますと、うん、まあ、77% くらい。
そうですよね。前からまあすでにね、関心はすでにあったよということですから、うん、同じように関心を持っている方ということで、はい、結構な人数ですよね、人数の割合。
皆さんどうでしょうね、うん、その人間の環境破壊から人間に移っちゃったんじゃないかとかいうね、うんはい、そういう話も聞きますし、そういう情報などから改めて環境に関心を持った方が、まあ、半数以上、トータルで7割ぐらいは増える、
いらっしゃる、
うん、ということですね、うん
はい、
でこの中で最も関心の高いテーマはという問いに対しては、気候危機、
うん、
気候変動、地球温暖化、うん
はい、
これで 55.9%、
結構多いですね、
うん、その次がプラスチックゴミ問題、はい、この番組でも何回か取り上げました。これ 44.4%、
はい、
それから物を大切にすること、
はい、
これ 42.9%、
うん、いいですね、
うん、感染症と環境問題の関係について最も関心が高いと思った方、これ 40.6%、
うんうんうんうん、
で大気汚染が 30.5% となっています、うん、いろんな方面でやっぱり意識が、ね、高まっているっていうのが現状ですね。
そうですね。
こんな質問もあります、
はい、
コロナ禍を機に買い物をする際、お買い物ショッピングですね、
はい、
買い物をする際の意識や行動は変わりましたかどうですか、
うん、
という問いに対して、非常に変わりました、
うん、
とある程度変わりましたという方合わせると 66.8%。
わ、いいですね。
このあたり荻野さんどうですか、は
い、いや本当に私も同じように考えるようになりました、うん、まあ、考える時間があるっていうねことがすごく振り返ることっていうの、生活を振り返ることにもなりましたから、
うん、
すごく意識するようになりました、うん、私自身もなんかそういう方が多いっていうのはなんか共感します、はい、嬉しいです。
食べ物もそうですし、
うん、そうですし、
それからやっぱりいろんな方面でその買い物についてね、うん
はい、
ちょっとこう考えを新たにする、ちょっと立ち止まって考えてみる方が結構多かった、
はい、なんか経済活動の裏でね、うん、やはりそのもちろんそれが並行するんですけれども、じゃあこの服を買おうとする、いつもだったらねそのシーズンごとになんかウィンドウショッピング楽しみながら気に入ったのがあったら買おうかなっていうような感覚がまずなくなりますよね。
そうですね、外に出なくなったっていうのももちろんありますね。出なくなったおか
げでね、
もう少し細かい説もありましてね、
はいはい、
じゃあどのように変わりましたかという説問に対して最も多かった回答が、もうね、あまり買い物をしなくなった、
うん、まさに
それから必要かどうかよく考えて買うようになった、
私もこの中言ってください
という方が 59.6%、
あ、ね、多いですね。
で次でこれもね頷けます、
はい、
オンラインでの買い物や宅配が増えましたよ、うん、
という
これを選ばれた方 37%、
はい、これも今本当にね多いですね、
うん、それからね、これ 35.9% の割合なんですが、洋服の購入が減りました、
はい、
これ出かける機会が少なくなったのか、それとも、何でしょうね、毎年やっぱり流行りを追うという意識がちょっと遠のいたのか、
うん、
とりあえず今年はちょっと控えようか、
はい、
節約しようかみたいな、そういう方が多かったのか、
ね、
いろいろ想像はできますね、
はい、
でね面白いのが、
うん、
これは洋服の話ではないんですけども、
はい、
できるだけ国産のものや地元産のものを選んで買うようになったと答えられた方が 27.5% いらっしゃいます。
なるほどね。
そして環境に配慮した商品やサービスを選ぶようになった、これが 14.4%。
あ、すごい嬉しい。いやでも本当にもうついね、昨日おとといも会うお友達とね、うん、それぞれなんですけれども、もう常にこの話をするようになったんですよ。私なんかいいことだと思います本当に。ねえ、
いや確かにそうだなっていうね、うん、僕も名付けるこれアンケート結果になっていますからね。
本当ですね。こういうのがねもう如実に出てきたわけですね。
でさらにね、はい、こんな質問もありますよ、
はい、
気候危機や自然破壊により感染症リスクが高まると指摘する専門家がおりますが、これについてどう思いますか、はい、気候危機や自然破壊とこの感染症リスク、
うん、
この関係があるのかないのか、 それに対して、まあ、リスクが高まるという指摘に対してですが、非常に不安である、または不安であるという答えられた方が 59.6%。
そうでしょうね、
うん、であまり不安でない、全く不安でないが 25.2% と、
なるほど、
うん、なのでそのコロナと気候などの、まあ、気候変動などの環境問題、うん、これはちょっとこう結びつくものがあるというふうに捉えられている方が半数以上、6割になっているということなんですね。でこれ年代別、それからね男女の別でもアンケート結果出てまして、
はい、
非常に不安であると、
うん、
それから不安であると答えた方の内訳、女性が 68.5%、 男性が 50.6% で、女性の方が割合が高い。
本当ですね。
これはどうなんでしょうか。
いや、 やっぱりあの女性ね、いろいろ年齢層もあるかもしれませんが、うん、あのお子さんいる方とかね、やっぱり家庭に直接いろんなことをね、あの守る側になってますから、うん、意識は高まりますよね。
そうなんでしょうかね。そういう立場上の問題なのかもしれないですね。あと女性の方がやっぱり環境意識がちょっと高いのかな、うんね、とも言えなくもないですよね、
はい、
ちなみに年代別ではですね、この感染症リスクが気候変動などによって高まると、これについて非常に不安だと思われた方、
うん、
または不安だと思われた方、
は
い、10代が 75%、 めちゃくちゃ多いんですよ、
ね、
若い方が、
はい、
でも70代の方も 74.5%、
あ、なるほど、
うん、ということだそうです。
そうですか。
だからその一番働き盛りの方々は、
うん、
まあ、このアンケート結果を見ると、あんまりこのコロナと環境まで関係ないんじゃないか、
うん、まあ そ, のかうん、そういうことを考える余裕がない世代とも言えるかも。
それはありますね。
知れないですよね。言っても仕事しなきゃいけないし、
経済だって経済止まっちゃってるから、ね、そういうところじゃないっていう方、そうそうそう、確かにそうかもしれないですね。
なんとかしなきゃっていうね、経済活動のことを真っ先に考えないといけない世代っていうね、それあるような気がしますね。
かもしれませんね。
はい、
さてここで一曲お届けしまして、後半はですね、この環境に関する意識の変化に関して一つキーワードを取り上げてみたいと思います。
お願いします。
お楽しみ、
はい、曲はデビッド・ボーイでジギー・スターダスト。
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
デビッドボーイでジギースターダストお届けしました。なんかあの正木さんのセレクトは本当私もなんか時代的にとってもフィットするというか好きな曲です、ね、あの
かなり古い曲で恐縮でございます、はい、さて後半に行きましょう、
はい、
皆さんはですね、
はい、
エシカルという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
エシカル、
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 これ英語なんですけども、
はい、
直訳しますと、
うん、
倫理的な、
うん、
という意味だ。倫理的な、
ロジカルじゃなくてエシカル、
うん、でこのエシカルという言葉最近はいろんなところで出始めてまして、
はい、
特にですねこういうことなんですね。人や地球環境、
はい、
社会地域に配慮した考え方や行動という意味で、うん、このエシカルという言葉よく使われるようになっています。
なるほど、
うん、
はい、
例えば エシカル消費、消費するの消費ですね、
はい、
って言ったら地域に配慮した、例えば地産地消であるとか、はい、それから地球環境に優しいオーガニックものを選ぶとか、うん、そういう意味ですね、エシカル消費、
うん、
それからエシカルファッション、オーガニックコットンを使った衣類を着るとか、
はいはい、
アースカラーのものを選ぶとか、うん、そういう考え方、使い方を最近よくするようになっています、
はい。
でですね、
うん、
でこのエシカルという言葉が浸透する、まあ、これ最近なのでね、
はい、
ずっと以前から実は日本にはねこんな言葉がありますよね。お互い様、
うん、いい言葉です。
おかげさま、
おかげさま、いい言葉。
もったいない、
もったいない、これは古事記にも出ております。
それから、はい、樽を知るっていう言葉がありますね。
樽を知る、
うん
うん、
でこういう言葉っていうのは全部これエシカル、
うーん、
というふうにまとめられると、まあ、今の時代はねいいかなと思うんですね。
日本語をもっと広めたいですね、
うん、なのでこの最近これ世界的にですよ流行りだしたこのエシカルという言葉
は、
日本がもともと持っている考え方なんじゃないかなと思って、僕はすごく自慢に思っていて、地球環境を大事にするとかね、人間関係社会を大事にするね、いろいろケア しながら生活していくっていうのはもともとこれ、うん、日本には備わってる考え方であって、
いや本当にある、ねうん、ものですよね。
それをこうどんどん日本発信で世界に広げていったら本当にいいのになと思うんですね。
本当私もそう思います、う
ん、例えばこんな設問がありました。関心をこのコロナ禍でねより関心を持つようになった環境テーマは、
はい、
という問いに対して、
うん、
物を大切にすること、これが 42.9% この説も選ばれました、選択肢を選ばれました、
はい、
それからゴミを出さない生活、
うん、
30.4%、 大量生産大量消費社会からの脱却、これが 20.7%、でこうやって考えたらコロナ禍の中でこのエシカルという考え方が広がりつつあるというふうに考えてもいいんじゃないかな。
いや、まさにそうですね。
で、あの前半で買い物、お買い物の話をね、しましたけれども、
はい、
さらにですね、このコロナ禍を機に買い物をする際の意識や行動はどう変わりましたかという問いに対して、もっと細かい選択肢がたくさんありましてね、これ、全部で14の選択肢で、これな、この中から選ぶというね、アンケートになってるんですが、環境に配慮した商品やサービスを選ぶようになった。これ前半出てきました、14.4% ですね。できるだけ国産のものや地元産のものを選んで買うようになった、うん、これも先ほど出てきました 27.5%、
はい、
それから産直の野菜や食品を買うようになった、これ 13%、うん、まあ割合はそれほど多くはないですけどもね、などなど、結構このエシカルという言葉と結びつくような選択肢を選ばれた方が割と多いと、うん、で品質を重視するようになったっていうのを選ばれた方も割といらっしゃいます、
うん、
でこうやって考えますと、うん、何でしょう、まあ、今年2020年もね終わろうとしていますが、
はい、
意識がやっぱり意識をまあ変えなければいけない、まあ、ある意味強制的かもしれないですけどね、うん、コロナで、でそういう年なのかなってすごく僕は思いまして、これはですね、この番組のね地球にいいことのこの番組のテーマにも合う、そのある地球環境をいかにこういい方向に向かわせようかと、
はい、
でいうその取り組みをするにあたって、
うん、
意識を変える一つのタイミングであったのかなと、
うん、
今まであまり思わなかった方ももしかしたらちょっとこれはマジで考えなきゃいけないなっていう方が増えてきたら、僕はすごくいいことだなとは思うんですね、うん、思いますね、
本当に、
うん、でもう少し話を広げれば、それは地球環境だけではなくて、例えば人付き合いであるとか人間関係ですよね、うんうん、で相手を思いやるとかね、
うん、
まあ、思いやりという言葉も、ね、日本語で昔からありますし、
はい、
ちょっと流行ったおもてなしという、ね、言葉も流行ってありましたけども、
ね、
日本にはすごい昔からいい言葉がたくさんあってね、
はい、
でこういう言葉を改めてこう大事にしていって、このコロナの感染拡大が収まったこの次の、新しい社会、
はい、
うん、にいい作用をね及ぼすとすごくいいのかなと思います。
本当にそう思います。
でやっぱり生活が大変になってしまったと、
うん、
収入めちゃくちゃ減っちゃいましたという方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、うん、まあこれはそのもちろん国の保障とかがねあれば一番嬉しいんですけども、
うん、
でも結局自分のことはやっぱり自分で一番考えなきゃいけないっていうのはベースにもちろんあると思うので、じゃあそのいかにして新しい、社会生活をどのように、まあ、作り上げていこうか、でそのキーワードってね、あのエシカルという言葉を今日出しましたけども、こういうものをベースにね、少しこうそういうスパイスも入れていただいてね、あの考えていただければいいのかなと思いますけども ね、
あるものを大事にしたりとか、ね、今のこの環境で何とかしていくとか、そういう考えも本当大切ですよね。
そうですね、はい、まあ、あのとにかく前向きにこのアフターコロナっていうのをね、これから先いいものにしていきたいなと思います。はい、今日はアンケートの結果をもとにエシカルという、ね、言葉を一つ紹介させていただきました、
はい、兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日のまさきあきらの地球にいいことはですね、はい、あの一つのアンケートをもとにね、あの展開していきましたが、あのやっぱりなかなかこのコロナ禍の中でいろいろ考えることはたくさんあるなと、改めて僕も思いましたし、まあ、この番組はね、環境に関する話題をいろんな方面から、切りながらお届けしてるんですが、ちょっと思うのはそのファッション、と地球環境であるとかね、食べ物と地球環境であるとか、そういうテーマもなかなか、皆さんいかがでしょうね、ちょっとお届けできたらなと思っております。
ね、いいです
よね、洋服選びで環境と関係あんのどうなのってね、ちょっとこう遠い位置にある2つの、ね、テーマかもしれませんけど、結構やっぱり関係は僕はあるかなと、今日の、ね、内容でもあったと思いますので ね、そのあたりもね、これから先はちょっとこの番組で取り上げていきたいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
さてここで番組からお知らせがあります。
はい、12月から環境省が環境意識に関するアンケートを実施しています。詳しくはラジオ関西兵庫環境創造協会のホームページからご確認ください。協力いただいた方の中から抽選でマイボトルをプレゼントします。はい、もう本当にぜひ皆さんたくさんお答えいただきたいんですが、
はい、
はい、まさきさん、たくさんメッセージをいただいてまして、今日もですね、
この番組ですね、
はい、はい、で早速もうね、アンケート答えましたが来ました。
お、
はい、ありがとうございます。いつもメッセージいただいていますマーブルさん、
マーブルさん、はい、ありがとうございます、
ね、
いつも、
ね、本当ありがとうございます。神戸市北区から、はい、いただきました。初めてホームページを見ましたと、アンケートがあるって言うから答えましたとメッセージいただきました。
ありがとうございます。
その他にもね、六甲山のことについても、これはラジオネームよしさんもですね、いただいてます。地球温暖化の影響が六甲山にも影響があるんだって関心を持ちましたってね、もう本当あのいつもありがとうございます。いつも楽しく拝聴しながら学ばせていただいています。番組はいつもレディオのタイムフリーで仕事を終えて夕食時にゆっくり聞いてますよと、よしさんです。まさきさん、ね、嬉しいですね。もうあのいろいろとね、専門家の話もあり、これからも応援してますということでね、いただきました、ありがとうございます、
ね、2週にわたってね、六甲さんのお話を、ね、させていただきました、
そうですよね、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
さて皆さんもどしどしね、お便りを寄せください、宛先はこちらです、
はい、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらでお寄せください。お待ちしております。
はい、お待ちしております、はい、それではまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
小木奈美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。